ジャパニーズポッド101でございます。
おはよう東京、こんばんはマンボ、こんにちはニューヨーク。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第4 season 第20課、翼をください。
こんにちは、ゆういちです。
なつこです。今回取り上げる歌は
中学校の合唱などでよく歌われる曲ですね。タイトルは翼をくださいです。
では早速ブログを聞いてみましょう。翼をください。
どこの国でも楽曲は日々生まれ、そして消えていきます。そんな中でこれまで紹介してきた9曲は、時代の波に現れてもなおその輝きを失わず、多くの日本人に支持されている歌。必然的にその誕生は古いものばかりになってしまいますが、今回は比較的新しい曲を取り上げましょう。と言っても、今から約40年も昔の歌です。翼をくださいが発表されたのは、1971年、昭和46年。その数年後から音楽家の教科書に掲載されるようになり、四五十代以下の世代は誰もが合唱曲として歌った思い出のある曲です。大空への憧れが綴られている歌詞は山上道夫によるもの。やや哀愁を帯びた伸びやかなメロディーは村井邦彦の作品です。二人とも昭和の歌謡界で活躍し、幾多のヒット曲を残しています。さて、この曲は、フォークソングを歌うグループ、赤い鳥が初めて歌ってからというもの、実に多くのアーティストにカバーされていることでも有名です。青春時代の感傷、今いる環境から自由な世界である大空へと羽ばたいていきたい、という若者の思いを表現しているこの曲は、聴き手だけでなく、歌い手をも魅了する歌であることがわかりますね。原曲を聴く前に、英語バージョンを聴いてみたい人は、ゲイル・コールドウェルが手掛けた英詩役の I would give you anything がありますので、そちらをどうぞ。
今回のブログで紹介した翼をくださいという歌は、比較的新しい曲ですよね。ゆういちさんはこの歌は知ってますか？
はい。小学校の頃に合唱で歌っていました。
あ、小学校で歌うんですね。
はい。
私は確か中学校の時に合唱コンクールの課題曲だった覚えがあります。
うん、あ、なるほど。じゃあやっぱりお互い小中学校で歌ってるという歌ですね。そうですね。この歌の歌詞なんですけども、
はい。
私の背中に翼をつけてください。自由な空に飛んでいきたいから。お金とか名誉とかそんなものはいらないから、悲しみのない空に飛んでいきたいんだ、というような歌詞ですね。
はい。今言ったように小学校中学校の合唱でよく歌われる曲なんですけど、はい、この歌詞の意味を考えると、気持ち的にはもう少し大人の心情を歌ってるような感じもしますね。
あ、そうかもしれないですね。僕が小学生の頃はまあそんな意味とかは全然知らなかったんですけども、
はい、
そう考えるとこの歌を小学校の時に歌っているっていうのはなんかすごい違和感がありますね。
そうですね。
はい。
なんでかというと、やっぱりこの歌はもともと合唱のために書かれたんじゃなくてフォークソングだったそうなんですね。
あ、ブログにも
書いてありましたけど、
はい、書いてありますね。
それにしてもこういうタイプの歌を教育現場で教えるっていうのもなんかよく考えると不思議じゃないですか。
あ、と言いますと。
いや、だってある意味この歌はこう軽い社会風刺と取ることもできますよね。
はいはいはいはい。
自由で悲しみのない空に飛んでいきたい、お金とか名誉なんかいらないってことは、裏を返せば今の世の中は自由じゃないし悲しみがたくさんあるっていうことだし、
はい、
お金とか名誉とかが一番大切だと思ってる人が多いっていうことですからね。
そう言われると
ちょっと深読みしすぎですかね。
まあでもそういう意見はまあなんか聞いたことあるような気がしますね。
あ、そうですか。
はい。この歌は現実からこう目を背ける、まあ、つまり現実逃避の歌だから、まあ、小中学校の合唱にはふさわしくないと言われているそうなんです。
そうなんですか。じゃあ賛否両論ある歌なんですね。
はい。まああとあのリスナーの中には詳しい方がいるかもしれないんですけども、はい、エヴァンゲリオンとかあと軽音というアニメにもこの曲は使われたそうです。
あ、そうなんですか。アニメにも登場してるんですね。
はい。
それだけ有名な歌だということですよね。
そうですね。
ということで今回は学生の合唱曲としても有名な翼をくださいという歌でした。このレッスンで歌のシリーズは終わりなんですよね。
はい、そうなんですよ。寂しいですね。
そうですね。いろんな歌がありましたけど、ゆういちさんにとって心に残っている曲ってありますか？例えばこのシリーズで取り上げてない曲でもいいんですけど。
は
い。
まあ心に残ってる曲っていうと、まあ実はあんまりないかなと。まあだけどですね、まあこういろいろ歌がこうあった中で、
はい、
普段はもう今聞くことはないんですけども、このブログを通してもう一度聞くことで、あ、そういえばこういう歌知ってるということで、うんうんうん、すごいこう歌詞とかも思い出したりとかして、うん、なんかこうすごい懐かしかった感じがします。
あ、そうですよね。
はい。
あの小さい頃に覚えた歌って、うん、もうとにかく歌詞とか丸暗記してるから、うん、改めてそのどういう意味の歌詞なのかとかを考えることって少ないんですけど。
そうですね。
それをこうやってきちんとブログで書いて、こういう意味のこういう背景の歌ですっていうのを習うと、うん、すごく新鮮な感じしますね。
そうですね。まさに今日のこの翼をくださいなんていうのは小学校の頃には全然意味が分かっていませんでした。
そうですよね。歌詞を覚えて歌うだけですもんね。
はい、はい。夏子さんは何かこう感銘を受けた歌というのはありますか？
感銘を、そうですね。感銘を受けたというか、やっぱり、昔から歌っている歌というのは、うん、いくつになっても歌うと懐かしい気持ちがするなと思いますね。この、はい、ふるさとなんかも特にそうですし、
あ、そうですね。
翼をくださいなんかも聞くと、やっぱりその合唱で歌ってた頃のことを思い出しますもんね。
あ、はい。やっぱりこう、日本人にとって、こう、懐かしい歌。ということで、うん、ぴったしの選曲だったんじゃないかなと思います。
そうですね。
はい。
リスナーの皆さんはどうでしょうか？皆さんの思い出に残っている曲は何ですか？
はい、ぜひ教えてください。
はい。今までこの歌のシリーズを聞いてくださり、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それではまたどこかでお会いしましょう。
さようなら。
Again, at JapanesePod101.com.You'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.